ゃみや鼻水が止まらない、でもアレルギー検査は陰性、それに最近頭にもやがかかったようにすっきりしないし、なぜかお腹の調子までずっと悪い。今そんな風に悩んでいるあなた、実はその謎の不調の数々、あなたの部屋の片隅、そしてあの家電の奥深くで増殖しているカビ、そしてカビ毒が原因かもしれません。皆さんこんにちは、ナチュロパスのさえです。私はオーストラリアのゴールドコーストを拠点に自然医療療法士ナチュロパスとして活動しています。普段はオンラインの総合医療クリニックを通じて、ここから世界中にお住まいの方々へ向けて日々ズームでのリモート診察を行っております。この音声配信では辛い病気や疾患の根本治療の方法を世界の科学的エビデンスや実際の私の患者様のケースを用いてお話をしております。さて、だんだんと気温も上がってきて、湿気も気になり始める季節ではないでしょうか。そんなね、季節に今日のテーマ、これからの時期に絶対知っておきたいカビとカビ毒、そして環境と体の両面からできる対策についてお話をしてみたいと思います。さあ、その冒頭でお話ししたアレルギー検査では陰性なのに起きる謎の症状、このね、正体はもう空気中を漂うカビ、それからカビが身を守るために作り出す微量な毒素、マイコトキシンと呼ばれるんですが、まあ、通称カビ毒かもしれませんということなんですね。でね、このカビ毒の厄介なところは、単なる花粉症のような症状にとどまらないということなんです。止まらない咳や鼻水といった呼吸器の不調、またブレインフォグと呼ばれる頭にもやがかかった状態、それから慢性的な疲労感、原因不明の肌荒れなどなど引き起こすことがあるんですね。このように住まいの環境が原因で起こる体調不良は、総称してシックハウス症候群とも呼ばれております。カビなどのいわゆる生物学的な要因、これね、大きな原因の一つなんですね。で、ここでね、皆さんに知ってほしい意外な症状があります。それがお腹の不調なんですね。カビを吸い込んでお腹が痛くなるのと驚かれるかもしれませんが、実は私の患者さんの中にもずっと謎のお腹の張りと下痢に悩まされてたけど、家中のカビ対策を徹底したら治ったという患者さんがもう実例でいらっしゃるんですよね。で、特にですね、カビ毒が引き起こしやすいお腹の症状、まあ4つほどまとめてハイライトとしてお伝えすると、1つは、異常なガスの、まあ、ガスだまり、お腹の張り、いわゆる膨満感、これが1つ。それから、下痢とか便秘、これをね、繰り返しやすいです。そして3つ目、まあ、いわゆる過敏性腸症候群に似たような症状。そして4つ目、特定の食べ物を受け付けれなくなる、いわゆる食物不耐性。まあ、これが全部症状として出るかというと、これ残念ながらね、人によって違うので難しいとこなんですよね。で、まあ、カビそのものをね、溜まってるかっていう検査はオーストラリア内ではやっているんですが、日本ではまだまだやってないんじゃないかなというところと、実はオーストラリア内でもできるんですけど、まあまあ高いっていうはい、なのでね、その辺目に見えないからこそ、もしかしたらということで対策していってはいかがでしょうかという回なんですよね。で、このじゃあカビがね、どう入り込むのかというと、まずはもう呼吸と一緒に入ってきます。ですから息を吸う、飲み込む、それが食べ物に付着して、それが体に入ってくる。そうするとですね、このカビ毒、腸内細菌のバランスを大きく崩すという厄介な働きがあったり、またいわゆる腸の粘膜、ここにダメージを与えてしまって、まあ、リーキーガットなんか呼ばれるね、症状を引き起こすこともあるんですね。 で、リーキーガットが起こってしまうと、そのポケットからいらない、炎症物質が全身に流れますので、またこれから炎症が広がってしまうというね、もう本当負のループなんですよね。では、ここから後半はですね、じゃあ何をしたらいいの？とか、あとそのうちそんなにカビが生えるほど汚くないよと思った方もちょっと要注意してほしいというお話でございます。カビが生きていくためには餌が必要なんですけれども、その餌というのはホコリの中に混じっている、まあ、私たち人間の皮膚、それから、皮脂、食べかす、髪の毛といったいわゆる有機物と呼ばれるものです。で、特にですね、気温が上がってきて湿気が加わると、普通の部屋のほこりを、もうそれをね、いいことにカビは爆発的に増殖してしまうんですね。なので解決法としては、まあ、言うだけはとってもシンプルなんですけれども、ズバリはこのカビの餌となるホコリをね、しっかりと徹底的に取り除けるような大掃除をしてみてはいかがかと思います。大掃除ってついつい年末って思われがちなんですけれども、まあ年末にやって、そしてこの6ヶ月後の梅雨の前とかですね、このあたりするのもすごくいいんじゃないかと思います。で、特にですね、見落としがちなところ、ベッドの下、それから家具周り、テレビ台の裏側、あとはまあカーテンとかもそうですよね。その普段の掃除機かけでは見落としがちなところに溜まっているホコリ、一度ね、リセットする、いい機会なんじゃないかと思います。あとね、その中でも、掃除で見落としていけないところがあります。それがエアコンなんですね。でね、エアコンも私がよくこれオンライン診療で説明したり、伺ったりした時に、いや、うちのエアコン綺麗です、もうフィルターいつも洗ってるんで、と自信満々に答えてくださる方いらっしゃるんですが、フィルターを洗うだけではカビ対策実は不十分なんです。カビの本当の住処というのは、さらにその奥にある、いわゆる、まあ、熱交換器とか送風ファンといったところで、このあたりね、私たちの一般市民では手が届きにくい場所なんですね。で、ここなんでかというと、冷房を使うと、まあ、結露が起こってジメジメするんですね。で、そこにホコリが付着すると、カビにとってはですね、もう餌と水のある最高の楽園になるんです。でね、怖いのが、この楽園に暮らしているカビたち、これをですね、エアコンオンにした瞬間にブワーッと、吹き出してくるんですよ。で、この吹き出す風に乗って部屋中にカビ毒がばらまかれているとしたら、やばくないですか？はい。もうカビっていうのは特にその胞子を飛ばしていますので、胞子をもう吸っているだけでね、やっぱり体の中に入ってくるんですよね。必ずしもその胞子が目に見えるかというと、そういったわけではありません。ぜひですね、夏本番の前に、ぜひここはね、業者さんにやってもらうしかないんですけれども、エアコンの洗浄をされることをお勧めします。そしてですね、まあ私ナチュロパスとして、この部屋の掃除、環境を整えるというのと同時にやれることが、体の内側からのケアになります。で、ナチュロパシーの観点から今日は2つほどアプローチをご紹介したいと思います。で、特にですね、お腹の不調を感じている方、1つ目のアプローチが非常に有効的だと思います。それは何かというと、いわゆる抗真菌薬の導入でございます。これはですね、一見ちょっとこう、なんでしょう、シリアスに聞こえるかもしれませんが、私たちナチュロパスが使う抗真菌薬はですね、オレガノのオイルの部分、それから、生のニンニク そしてココナッツオイルの中のカプリル酸と言われるところがあるんですけれども、特に MCT オイルなんかにカプリル酸多く含まれているものがあると思います。これ MCT オイルもちょっとずれますけれども、 MCT オイルって種類があるのでね、しっかりとそのカプリル酸が入っている MCT を選ばれることをお勧めします。実はですね、こういうのが非常に心筋と戦ってくれる効果があるので、オリガノをね食事に取り入れたりとか、ニンニク、さっき生って言いましたけれども、そうこのねアリシンっていうすごくいい物質、熱にはちょっと弱いので、例えば、おろしニンニクとかですね、あとはニンニクをこうお味噌で漬けたやつなんかも売られてるかもしれません。1日1かけとかでいいんですけれども、ちょっと取ることをするとですね、体や腸の中に溜まっているこのカビ毒を殺してくれる、そんな作用があるんですね。そして2つ目です。2つ目は、もう断然ビタミン C でございます。ビタミン C、なぜかというとそのカビの毒、これはですね体内で非常に面倒ないわゆる酸化ストレスというのを発生させます。酸化ストレスというのは、簡単に言うとですね、細胞がもう錆び始める、そういった原因なんですよね。ですからこれに対応する、対抗するのがとても大事で、いわゆる抗酸化物質、それが有効的なんですけれども、生活からでしたら、ビタミン C がたっぷりあることは体にとって非常に有効的だと考えます。ビタミン C ね、想像できるかもしれませんが、だいたい柑橘類に多く含まれていますが、個人的におすすめなのは生のパプリカ、これがですね柑橘類よりも結構ビタミン C 入っているということに気づきましたので、ぜひよかったら生のパプリカをバリバリ食べてみてください。さあ、最後にですね、これちょっとエビデンスを出していきたいと思うんですが、環境をきれいにした後ね、二度とカビを繁殖させないための環境づくりのコツというのをお伝えしたいと思います。実際にですね、WHO 聞いたことありますか？世界保健機関ってやつですね。ここの公衆衛生機関が提唱しているエビデンスに基づいた対策というのが大きく分けて3つあるんですけれども、とにかくその室温の相対湿度、ごめんなさい、室内の相対湿度を 60% に保つことがいいよとされているんですね。ですからポイントとしては、1つ目、例えば湿度計を置く、室温だけではなく湿度計を置く、この今湿度が何パーセントかっていうのを数字で把握することで、もしかしたらねできる対策があるかもしれません。そして2つ目です。これはかなり基礎なんですけれども、換気と除湿ということで、お料理の後、お風呂上がりなどなど、換気扇を利用していただいてですね、特に、湿度の高い日というのは、もうできたらそのエアコンのドライ機能や除湿機、こういうのを使ってとにかく 60% 未満に保つことを推奨されています。そして最後の3つ目のポイント、これは、空気の通り道を作るということですね。どういうことかというと、特にその人間だけじゃなくって家具です。家具をねペタッとくっつけてしまうと、やっぱりホコリがたまりやすくなってしまうので、できたらちょっと壁から少し離して配置することをすると、そもそもホコリがこう何でしょう、滞りやすいというイメージをしていただけたらいいと思います。そういった環境を防げることができますので、空気の通り道を作る、これをやってみてください。ですから普段から換気してないお部屋とか本当にアウトなんですよね皆さんの生活環境はいかがでしょうか。 というわけで今日はここまでになります。いかがだったでしょうか。その謎のアレルギーとか謎に治らないお腹の不調悩んでいる方はぜひこのホコリとエアコンの徹底掃除、それから、内側のケアに関しては、抗真菌薬、それからビタミン C、 こういうインナーケアをやってみてはいかがでしょうかということなんですね。特にですね、その春の花粉の季節が過ぎたにもかかわらず、それでも体調が治らないという方は特にですね、このカビ毒のサインかもしれませんので、ぜひぜひ今日の回が参考になったら嬉しいなと思います。というわけで本日も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。ナチュラパスのさえでした。